通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。1月26日日曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。働き方改革の一環でさ、地方自治体とかも週休3日制をね、導入しますよっていうね、発表がねちらほら聞こえてきたりします。給料は変わらず、週休3日になる分4日間のね仕事の勤務時間を長くするみたいなね感じらしいんですけどね。どっちがいいのかな。その長さプラスフレックスみたいなね働き方も、導入されるということで、僕のね、働いてる自治体ではまだなんですけども、近隣の自治体でもねすでに取り入れていくっていう方針がねあったりしていると。これ部署によってはね絶対使えないみたいなところもあるかもしれませんけども、部署によってはね大いに使ってうまく働けるっていうところもあると思うので、本当にねこれからの時代、柔軟な働き方が求められるのかなというふうに思ったりします。結局のところね、ニーズがどこにあるかじゃないですかね。自分たちのお仕事は誰かに価値を提供しているからお仕事として成り立っているわけであって、僕らのね届けている仕事、行政地方自治体っていうとすごく仕事多岐にわたるので、ニーズも多岐にわたるわけですよね。そうだから、そのニーズに合った働き方をすることによって、よりねニーズがある方たちにサービスを提供できるっていう働き方ができればいいのかなっていうふうに思ったりもします。かくいう僕ね、週休3日はね嬉しい。いや今週とかさ、もう週休2日だから当たり前ですけどね、家族でゆっくりする休日も欲しい、誰か友達と遊ぶ休日も欲しい、お買い物や次の週の備えをする休日も欲しい。ほらこれだけでもう3日も経つじゃないですかね。1日の休みのうちにね2つも3つも予定入れろってね、すげえやつらですよ。それがこなせるやつは、僕はね週休3日か、なんなら4日欲しい。でもね1日の就労時間も長くはなりたくない。わがままですけどね、わかってるんですけどね、それでも僕は週休3日か4日がいい、そう思います。昨日はね楽しい土曜日だったんですよね。そう、家族でねお出かけをしました。これに関しての詳細はねちょっとまた明日の放送でねしようかなっていうふうに思いますので、お楽しみにというところで、一つね言えることは、息子の就寝が昨日18時30分でしたということです。めちゃくちゃ早いでしょ。もうねすごく眠たかったみたいですね。慣れない環境、新しいチャレンジ、息子にはね本当に感謝とリスペクトですね。また明日お話ししたいと思います。それではね本題に入りたいと思います。今日は日曜日ですので、1週間の振り返りとコメント返しをしていきます。すべてのね放送に対する振り返りをするわけではなくって、コメントのついている放送にその放送の振り返りとコメント返しをしていく、そんな形でね放送していきますので、よろしくお願いします。はい、それではまず、ナンバー368、1週間の振り返りとコメント返し、この放送にはゆかりんりんさんともみじさんからコメントいただいております。まずゆかりんりんさん、鼻声もありますね、お大事にしてくださいね。そんな中コメント返しありがとうございました。もう中学生検索してみます。私昨日インフルの予防接種してきました。実は今まで一度も受けたことがなかったのでドキドキですよ、かっこ笑い。この注射は液を入れるときにちょっと痛いからねって言われて余計にビビってしまいました、かっこ笑い。痛いってこんな感じか、ズーンって感じの痛みでしばらく痛かったのは私だけ。ということでね、先週もね調子悪かったんですよね。なんか一日ね休ませてもらったんですよね。ちょっと咳が止まらなくってね、はい、この話ちょっとまたねしますけども、お大事にということでありがとうございます。お大事にね、本当これはね喋らないようにするのが一番かもしれないなっていうふうに思ったりもしますけども、喋らずにはいられない差がなんすよね。お大事にしてるけどお大事にしてない、でも お大事にしてる範囲内で喋っていきたいと思います。もう中学生ね、検索してみてください。ためになったね、ためになったような元ネタという話ですね。はい。インフルの予防接種初めてっていうのはすごいですね。あれですか、ゆかりんりんさん、インフルエンザかからない体質ですかね、もしかして。実はね、うちの妻もインフルエンザかからない体質ですね。おそらく補菌はしてるけど、発症はね、これまで人生でしたことがないっていうタイプですね。はい。まあ、そんな人たちからすると、インフルの予防接種って未知ですよね。まあ、違ったとしてもね、予防接種したことないということだったので、ズーンって感じのこの痛みね、痛いですよね。そう。なんかこう、チクンというのではなくて、しばらく、まあ、筋肉注射ですかね、インフルエンザの予防接種ってね。なんかこう、腕に残る注射。コロナの注射もそんな感じだったですかね。ね、そんな感じですごく痛いので、きっとね、インフルエンザの注射のこのズーンって感じは、ゆかりんりんさんだけの感覚ではないと僕は思います。そして続きまして、ゆかりんりんさん、続きでまたコメントくださってますね。お腹が空いている時に漂ってくる匂いに殺意を覚えるって、めっちゃ笑いました。私ならまんまと釣られて買っちゃうということでね。そうなんですよ。いや、優しいよ、それは。釣られて買っちゃうはね、優しい。僕はね、殺意を覚えずにはいられないよ。ゆかりんりんさんのように大きな人になりたい。そう思いました。ありがとうございます。続きまして、もみじさん。コメント返しありがとうございます。咳喘息や肺炎も増えてるとのこと、お大事にしてくださいということでね、ありがとうございます。ゆかりんりんさんのコメントからもね、続きでお大事にしてくださいということでね、もみじさんからもいただいてて本当にありがたいです。実は昨日ね、もういよいよこれちょっと治んないなと思ったんで、耳鼻咽喉科にかかりました。まあね、なんとなくね、そうかなっていうふうに思ってたんですけども、先生からね、咳喘息のね、診断出ましたね。なんかね、何年前 ?2 年前 ?3 年前か。初めてコロナになってから、その後ね、しばらく咳乗っからない、なくならない時期があってさ、それからね、断るごとに調子崩すとね、やたら咳が出て、そしてね、長引くっていう感じになったような気がしますね。まあ、わかんないけど、これもコロナの後遺症の一つなのかなっていうふうにね、ちょっと思っちゃったりしますよね。いろんな後遺症があるからわかんないですよね。まあ、もともと、弱いっていうところもあったのかもしれないですけども、吸入もね、もらいつつ、治療していきたいなというふうに思います。もうさ、この放送を撮るのもさ、元気に声高らかにね、話したいわけですけども、咳セーブしながら喋るから、ちょっとつぶやき気味だったり、ちょっと声低くなったりとか、で、それでもね、咳しちゃうから、切って切って、本当に途中で止めてっていうのを繰り返しちゃうんで、スーッとね、元気に喋れる放送にね、していきたいなと思うので、しっかりここは直そうと思います。ありがとうございます。続きまして、ナンバー369、人と SNS、社会福祉士の視点からボリューム1ですね。この放送には、もみじさんとひろみさんからコメントいただいております。どちらもね、冒頭雑談の件に関するコメントですね。スターバックスの話をしたところです。もみじさん、スタバはハードル高くて、おばさんは下町の純喫茶が懐かしくて落ち着くんですよね。笑いということでね、スタバ行きますかっていう話をね、させてもらったんですけども、そのアンサーですね。スタバ、確かにハードル高いですよね。僕自身も一人でイートインでスタバ使おうっていう気持ちにはね、あんまりならない。それは時間的にもお金的にもなんか総合的にかな。うん。安くはないじゃないですか。ね、コーヒー一杯400、500円優にするので。ね、そう考えると、まあ、スタバで時間を使うってあんま選択肢ないんですけど、僕と妻はね、ドライブスルーをね、結構多用しますね。ドライブのお供にスタバみたいな感じで、ちょっとした週末のご褒美みたいな感じでね、楽しませてもらってます。逆に下町の純喫茶がないないっていうか、知らないだけかもしれないけどね。ね、行ってみたいな。そういうところもちょっと探してみたいなというふうに思います。ありがとうございます。そしてひろみさん、スタバのコーヒーはやっぱり美味しいですよね。息子がいない時によく行きます。普段はほうじ茶ラテを頼むのですが、期間限定商品って惹かれますよね。 早く息子とスタバでコーヒータイムを楽しめるようになりたいなということでね、ありがとうございます。美味しいですよね。そうなんかこう家でもコーヒー、うちもねコーヒーメーカーあったりするんですけど、うちねちなみに2台あるんですよ。さらにエスプレッソマシーン、ちょっとオクラに入れてますけど、入れると3台みたいな感じなんですけどね。そうでもコーヒーはお家でも飲めちゃうんですけど、スタバのコーヒーってこうカスタムとか種類が多いじゃないですかね、えだからねついつい行っちゃいますよね。美味しいしね。ほうじ茶ラテか、飲んだことあったっけな。僕もほうじ茶好きなんで割と飲むと思うんですけどね。おすすめはね、僕個人的にはあの持って帰るスタバに売っている粉ですね。ほうじ茶ラテとか、抹茶ラテとかのね粉があるんですけども、あれはね結構再現度僕高いと個人的には思ってるんです。お湯で溶かしても美味しいですよって書いてますけど、個人的には牛乳で溶かすのがおすすめですね。もし使われていなかったらぜひ使ってみてください。はい、期間限定商品引かれますよね。クラシックショコラシンフォニーフラペチーノとブロンドショコラシンフォニーフラペチーノ、ちなみに昨日飲むことができました。美味しかった、すごく美味しかった。どっちも妻がクラシックショコラシンフォニーフラペチーノで、僕がブロンドショコラシンフォニーフラペチーノだったんですけども、どっちもね、クラシックの方は、王道のチョコレートって感じ、ブロンドの方はキャラメルって感じのね味がして美味しかったですけども、一つ思うのはさ、寒いフラペチーノが冷えるね。これは年のせいなのかな、わかんないですけどね。ちょっとフラペチーノはスモールサイズがあったら嬉しいなっていうふうに思っちゃう始終です。はい。息子さんとスタバでコーヒータイムを楽しめるようになりたい。素敵ですね。イートインか。夢のまた夢な感じがうちもするけども、まあ別にできなくはないけど、うちも偏食ですからね、スタバで楽しめるものがないんですよね。まあね、ただテイクアウトではね、一緒にね、リンゴジュースかな、オレンジジュースかな、どっちかね、買ったりしてますけどね。またね、その飲むだけとは違うね、同じ空間を優雅に過ごす時間を子供とね共有するっていうのはね、一つ夢かなっていうふうに僕も思ったりします。ひろみさん、どうもありがとうございました。続きましてナンバー370、夜道のお気楽ライブ、月曜日からエンプティー。この放送にですね、もみじさんからコメントいただいてます。ありがとうございます。これもね、冒頭雑談というか、まあ、お気楽ライブなんでずっと雑談なんですけどね、皆さんのところはどうかわかんないですけど、電車ね、古めの電車はもみじさんの言う通りね、やけどしそうなくらいね、こう熱風が足元からふくらはぎに当たって出てくるじゃないですかね。ね、もう皆さんその時どうしてるんですかっていう話をしたんですけど、もみじさんはやけどしそうなくらいなので、その時は立っちゃいますっていうことでね、わかる、立つ選択肢もありですよね。僕はね、でも怠惰なのでね、なるべく座ろう、一度座ったらもうお尻が椅子から離れないっていうタイプなんですけど、立つという勇気も必要かなというふうにもみじさんのコメントいただいて思いました。まだまだ寒い冬がね続きますので、もしねこういうね、まだ足があったかくなってボーっとしちゃう、やけどしそうなくらい暑い機会があったら、もみじさんの言葉を思い出して僕も立つ勇気を出そうかと思います。ありがとうございました。続きましてナンバー372、人と SNS 社会福祉士の視点からボリューム2ですね。この放送にはゆかりんりんさんがねコメントくださってます。ありがとうございます。妻の体調がね悪かった日の配信なんですよね。はい、まあ、ただこっそりねあるものを食べましたという放送をね冒頭雑談でさせていただきました。それに対するコメントですけども、奥様の体調早く良くなりますように。手作りのロールケーキ、きっと美味しかったことでしょうね。至福の時間ですね。ブヒブヒということでね、ありがとうございます。ね、妻の作ったね、ロールケーキ、一かけらだけ余ってたので、妻が体調悪くて寝込んでいるところ、こっそりとね、別室で収録前のケーキ漬けと称して、ロールケーキ食べちゃいましたね。夜遅くでした。でもね、インスタでもストーリーズでね、ちょっとアンケート取ったりしたんですけど、夜遅くのケーキありなしでね、割と皆さん優しいね、ありでしたね。背徳感込みでありがね、一番投票多かったかなというふうに思います。至福の時でした。ありがとうございます。そして今回最後ですね、ナンバー374、人と SNS 社会福祉士の視点からボリューム4ですね。この放送は、社会福祉士の視点からね、人と SNS につ 関して僕がお話ししていることですけども、ボリューム1からボリューム4で1セットとなっております。全部聞いて40分ぐらいかな。もしよかったらね、1から4まで、このボリューム4にはね、概要欄リンク全部貼ってますので、聞いてみてもらえたら嬉しいなというふうに思います。今週はね、本当にこの放送がメインだったかなというふうに思うんですけども、僕としてもね、まあなんとなく自分の中で考えていることを整理しながらお話できたかなというふうに思ってます。はい、そして、ね、この放送には弁慶さんからコメントいただいてます。ありがとうございます。何でもそうだと思うんですが、もう発生してしまったことやものに対してその存在をなくしてしまおうとか、なかったことにしようってなるよりは、どうすればお互い良い状態で共存できるかを考えていく方が良いと私も思います。でもこれから子どもたちが SNS をどううまく利用して付き合っていけるのかは親としては不安です、ということでね。いや、ほんとそうですよね。発生してしまったね、ことやものってね、なくならないからね、放送でも言ってますけど、僕なくならないと思うの。いや、それなくすってね、一見なくなったように見えるけど、なくなったように見せてるだけね。きっと、オーストラリアのね、この16歳未満 SNS 使えません、罰則規定は運営会社側にね来るっていうことになってますけど、それでもどこかね、法の目をかいくぐって見たがる個人がいるんじゃないかなっていうふうに思うの。だからね、運営会社側は結構大変じゃなくないのかなっていうふうに思ったりも心配してますね。一つ一度見つけてしまった便利や可能性、チャンス、自分の力が上がるものね、幸せが高まるようなもの、そういったものっていうのはやっぱりね、なくならないから。そうだから、本当弁慶さんの言う通りね、お互いに良い状態で共存できるか、ここがね大事だと思うんですよね。それにはリテラシーを上げることであったり、教育をすることであったり、その教育情報を共有していくことね、そういったことが必要だというふうに思います。ただやっぱりね、子どもの年齢制限っていうのはすごくね、一理あるなっていうのは思いますよね。これもね、インスタのストーリーズでアンケート取ってみましたけども、やっぱりね、年齢制限推奨派がねかなり大多数でした。そしてやっぱり何歳で分けたのかな、0歳、要は年齢制限なしと、7歳、小学校1年生程度、13歳、中学校1年生程度、16歳、高校生1年程度の4段階でねアンケート取ったんですけど、やっぱりね、16歳以上がね一番よく多かったなっていうふうに感じ、多かったように感じますじゃなくて多かったですね。うん、そうだから、やっぱり子供のね、心の成長の発達度合いってね、やっぱ中学生ぐらいまでは不安定、まあ高校生も不安定は不安定ですけどね、自分が高校の頃思い出したらむちゃくちゃ不安定だったと思いますけど、まあ、それでもやっぱ良し悪しの分別であったりとか、そこら辺は高校生ぐらいになってくると分かってくるのかなっていうね、親心で考えると16歳以降っていうのはありだと思いますね。しかしながら可能性ですね、尖った才能を見つけ出すっていうところでは、もっと小さいうちから SNS に触れていくね、多くの情報をね、ビッグデータに触れていくっていう素晴らしいね、その可能性っていうのもあるかなというふうに思います。もちろん悲しい事件とかのリスクもたくさんあるので、ここに関しては慎重に議論を繰り返し、どういう舵取りをしていくかっていうのはやっぱりね、国家的な問題になっていくのかなというふうに思いますけども、どう転んだとしても僕はね、その状態に応じて、自分や自分の家族に最適な、まあ、リテラシーであったりね、そういう共存の仕方っていうのを模索していこうかなというふうに思っています。弁慶さん、どうもありがとうございました。そんな感じでね、今日は、1週間の振り返りとコメント返しですので、この辺で放送終わりたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では言葉遊びや世間の小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいで。